では始めます。では次ですね、阿弥陀仏の本願、まあ、48願48願ございますが、次11願から、22願まで、この内容が実は浄土真宗の教えでございます。まあ、教行信証というですね、親鸞聖人の有名な本がございます。これはね、今日ね、世界の名著の中の名著と言われて、ものすごい有名であり、難しい本ですけどね。親鸞聖人が一生ですね、心血を注いで、これに命を懸けて書かれた本が、教行信証六巻でございます。これは膨大なね、お経がいっぱいありますが、それを全部ね、エキスをね、ぎゅーっと凝縮した内容なんです。この内容はね、まさに仏道成就の内容なんですね。親鸞聖人はここに一番力を入れたんですね。我々が仏になる道、仏道と言いますのは仏になる道。大乗仏教というのはですね、我々凡夫でもね、必ず仏になれるんだということをね、阿弥陀仏が誓っておられますから。だから私たちもね、必ずね、まあ未来ずっと後かもしれませんが、必ず仏になれるから、仏になる道を明らかにしたいと思われて、成就とはこれはね、皆さん一人一人に完成する。これ本願に対して成就なんですね。本願がこれ原因でございます。ね、原因があって、こういう願い、根本の願いがあって、これがあなたに、あなたの上にね、成就、成り立ってつく。成はなるですね。完成。樹はこれ就職の就ですから、つく。皆さんにたどり着きますよ、というのが、これ成就でございます。それを誓われたのが、このね、11から22願でございます。で、親鸞聖人は、大無量寿経、これこそが真実のお経、教えだと言われました。簡単に教行信証を説明いたしますとね、これ教行信証全部で6巻ございますが、どういう内容かと言いますとね、大きく6つに巻物として分かれております。まず順番にいきますとね、まず教巻、これ短いんですけどね、真実のお経は何かについて書いてある内容で、この真実の教えとは、親鸞聖人は、それ真実の経を表すならば、大無量寿経これなりと言われてね。このお経を学んだらね、他のお経全部入ってますから。だから、これ学んだら皆さん仏法分かりますよという内容です。じゃあ、大無量寿経は何が説かれているかといったら、48願、弥陀の48願が説かれている。で、皆さん今日これ分かったらね、もう仏教皆さん全部聞いたことになるんです。だからすごいことなんですね。まあ、あまりにも凝縮しすぎてちょっとね、理解できないところは申し訳ありませんけど、一応、ね、仏教の全体が、この48願が分かればね、分かるという内容です。また皆さんのね、心の願いはね、この48願にね、全部収まってます。これ以上ね、もう足すものもない言われますね。48ね、読んでみたらね、分かるのはね、これ以上にね、プラスする願いもないぐらい、もちろんね、詳しくは解けますけどもね、人間の願い、我々の願いは、この願いに全部収まって、この願いを叶えるのが、本当の世界平和であり、すべての人が幸せになれるね、願いなんです。だから皆さんが本心ね、気づいてなくてもね、この願いを皆さんはね、持っておられると言ってもいいんです。だから私の願いでもあるし、皆さんの願いでもあるのが、この阿弥陀仏の48願であります。で、まずは、この教官で、このお経が真実の教えだということで、まず言われました。次、行ですね。これ仏教で行とは何かと言ったらね、実践行なんです。実践行。皆さん何を実践すればいいですかというのが行なんです。でも我々凡夫はね、厳しい修行は無理なんですね。それで親鸞聖人はね、この行についてはね、17願にね、諸仏称賛の願と言われてね、諸仏が説法をする。それを聞けばいいと、こうおっしゃったんです。17願、この真実の行観。行観、行の巻はね、 誠の行について説かれている内容で、具体的にはね、17願にはですね、諸仏称賛の願といってね、この仏方がね、称賛、これは説法のことを言います。称はこれね、称えるという意味ですね、称える。賛はこれ褒める。諸仏というのはね、仏様いっぱい言うんだけどね、仏教ではね、仏様になってなくてもね、皆さんもね、仏のね、この、そういう種がありますから、広く言ったらね、これ仏教の講師は入るんです。仏法を説く人をね、諸仏と味わえるんです。ただ皆さんにね、仏法を説く人を諸仏と味わったらいいんです。だから私も諸仏の自覚を持って頑張らねばならないんですけどね。仏法のお話を聴聞する。説法を聞くことが十七願であります。もちろんこれね、南無阿弥陀仏を唱えるという意味もあるんだけどね。私これね、行間読んでみて思ったのはね、この内容はね、熟読したらね、諸仏の説法ですね。やっぱり、私たちはね、なかなか修行、瞑想修行が難しいので、やっぱり皆さんはやっぱりね、教えを理解する。教えを正しく理解すればね、煩悩は減っていきます。だから、教えをしっかり、ね、聴聞する。それにはね、仏法を説く者がね、やっぱり説法をしなければなりませんね。わかる話をね、皆さんに心がね、こどっと収まるような話、なかなか私できずに申し訳ありませんけどもね、そういう諸仏がね、教えを称え、賛嘆する、ね。諸仏の説法によって、私たちはね、進んでいけるんだと。これがこのね、十七願に誓われている。これがこの行間のね、内容でございます。だから皆さん今ね、説法を聞いておられる。まさに十七願の願いが今ね、届いているところでもあります。そして、これを実践していけば、どうなるかといったらね、真実の行によって、真実の真があなたに届きますよと言われます。これが次、真観の内容。これ、真偽のことですね。まあ、普通仏教ではね、教行章といって、真があんまりないんですね。一般の仏教ではね、まず教えがあります。教える通り、実行します。そして教えによって悟り開くと。これ、書はこれ、悟り、ね。普通は仏教では、教行章が我々が救われる。ね、仏道成就の順番なんだけどね。で、親鸞聖人は特にね、この真を重視された。これが浄土真宗の特徴ですね。この真について詳しくね、ね、本と末に二つに分けて詳しくね、真について説かれたんです。この真があったら、ね、もう悟りは開けるということで、この信ずる心、清らかな心、これが一番大事だということで、特に浄土真宗ではこの信心が重要視されます。真があれば悟り開ける。そして仏になれるという内容になっております。で、この、真観、ね、教行信証、真実の真偽について説いた本願を18願と言いますね。で、これが一番ね、大事だと言われますね。だから大体皆さんでもね、この、信念の教えを聞いた場合ね、これだけしか大体聞いてないんですわ。他の本が全然知らないというか、まあ時間がないからなんですけどね。普通は大体これをね、一番重要視して話しする。普通はこれ話したらもう、他の話ができないんで、今日はすいませんけども、ね、簡単にさせてもらいますね。これが阿弥陀仏の本心。だから、本願と言ったら大体イコール十八願というふうになってね、これが阿弥陀仏の腹渡、本心と言われます。だからね、カラオケでもね、お前の十八番なんやと言いますわね。これ、お箱と言いますね。この言葉生まれたのはね、やっぱ浄土真宗が盛んだからです。だから一番のね、お前に一番上手なカラオケは、お箱十八番ですね。阿弥陀仏の腹渡本心は十八願なんです。これはね、すべての人に、誠の信心を与えてやりたいと。意味はね、私心。これは仏師のことを言います。仏の心。これ、誠の心と読みますね。誠の心に信じ憧れる。仏様のこれって今ありませんけどね、素晴らしいなぁというふうに皆さんがね、信じ、これ、憧れるという意味です。これ、信楽と読まずにね、しがらぎとも読みません。信教と読みます。これ、行と読んだら、これはね、憧れるとかね、敬うという意味なんです。皆さんでもね、尊い人や尊い 肩を敬ったらね、徳が身につくんです。以前羽生選手に憧れたね、若い人がね、もう羽生さんを抜いて1位になったことがあります。フィギュアでね、あの人はずっと羽生さんをね、憧れとって敬ってたからね、乗り越えたんですわね。皆さんでもね、徳のある人を敬ったらね、徳が身につくんです。だから仏法をね、敬うと、これ敬うだけで仏教で随喜言、随喜伝といってね、徳のある人を敬う、随喜をしたら徳が丸もらいできるんです。だから皆さんもね、阿弥陀仏を敬う、あるいは徳のある人を ね、あの人立派やな、例えば高橋英樹とかいますけどね、あの人なかなか仏法者らしいんですね、尊いなと思ったらね、仏教で身につくとおっしゃるんです。だからね、尊敬できるね、徳のある人を敬うことによって徳が丸もらいできる、これが仏教なんです。だから信内書にはね、信心が大事やと、これは信行ですね、この信行というこれがあなたにできたらね、敬う対象の仏の心があなたのものになりますと、これが仏教でいう随喜善、徳を喜ぶことによって丸もらいできる、だからこれが一番大事なんですね。ただね、だって私たちはね、嫉妬しますね、あんなやつは何やと嫉妬したりね、人を見下すから全然いただけないんです。自分よりもね、立派な人たくさんいますから、子供でやってもね、ね、尊い人、自分ができないものを皆さんいっぱい持ってますわね。それ皆さんね、敬うだけでいいんですよ。信仰する、あなた尊いですねとね、敬えばその徳があなたのものになるというのが仏教ですから、だからこれを仏教では非常に重視するんですね。これが、真実の真の内容でございます。で、これがあったらね、悟りが開ける。これが次、正観の内容ね、悟り。この正観の内容が、11眼と22眼でございます。真実の悟り、真実の悟りね。これ何かと言ったらね、皆さんが信心があればね、必ずね、未来ね、悟り開けるし、仏になれる。これを11眼ではね、必死滅度の眼と言いましてね、必ず滅度に至ることができる。滅度、これは涅槃のことにありまして、あなたの苦しみがね、全部滅しますよと、これが滅度はね、渡る、死眼から悲眼に渡る、苦しみの世界から苦しみのない世界に、浄土に渡るということですね。ただこれにね、三髄編つけたらね、渡り哲也の渡るになってね、意味は同じでございます、ね、幸せな世界に渡らせてみせるのが阿弥陀仏の十一眼。今あなたがね、信行になったならばね、CC 信行元人院ってね、あってね、上等学生大涅槃必死滅度願成就とあるのはここを言われてます ね。この十一眼では現在頭角になって信行になって大涅槃を得るのは必死滅度の願があるからだと、こう信内書におっしゃってね、今信行になったならば 100% 必ず涅槃の身に悟りを開くことが至りますと。だから未来は明るいんですね。だから仏法綺麗ではね、未来もね、死がありますけどもね、死を乗り越えて明るい世界に行けることを信じてね、コツコツ仏法を聞いてもらいたいんです。この願いは必ずね、信内書ならば必死滅度願成就とおっしゃってるんですね。必死滅度のこの本願が必ずあなたの上に届きますよ、願成就とおっしゃってますからね。だからこの願いは届きますから、ね、そこまで聞きましょうと、これがこの正観の内容ね。あと正観もう一つありましてね、この正観はね、自分の悟りなんだけどもね、これ大乗仏教はね、もう悟って仏になったらね、一応もうこの世からもうね、いなくなってね、二度と再生しない。これが本来の仏教なんですわ。仏になったら死にと一体になってね、もうね、この世にね、生まれてこないんです。そうしたら、残ってる我々どうすればいいんだということになってね、やっぱりね、それではやっぱりね、かわいそうだということで、仏様はね、幻想エコーといってね、仏になれるけどもね、ならずに 次、菩薩として活動すると説かれてるんです。皆さんでもね、仏になれるんだけどもね、ならずにね、これ、誠の頃を体得したらね、みんなを救いたい気持ちが起きてね、また、過去世もわかるからね、昔のね、お父さんやお母さん、肉親もいっぱいいるのがわかるからね、仏にならずにね、一つ手前に、ね、菩薩にとどまって、全員が救われるまで仏にならないという決意をね、実は阿弥陀様されたんです。これが22願なんです。仏、なれるけどもならない。だから今で言うならばね、地蔵菩薩とか、観音菩薩、聖子菩薩、文殊普賢はね、あれも仏様なんです。でもね、人間の姿で、菩薩として、我々と同じような姿で人々を救う活動をする。これが大乗仏教。阿弥陀仏も実はね、法蔵菩薩の時に本が立ててますけどね、阿弥陀仏なったとは言っても実はね、活動としてはね、法蔵菩薩として目に見えない形でね、我々を救うためにね、私を使わせみたいな感じで、皆さんに仏法をお伝えする人をね、使いをやって、皆さんに仏法をお伝えしようとする人はみんな諸仏だとも言えるんです。そういうふうにしないとね、救えないから。目に見えないお力あるんだけどもね、それでは私たちに届かないんで、現実にね、こういう人間の形をとって、人として現れて、仏法を説く説法をする人がいないと助けられないんでね。それで、仏になれるけどもならずにね、仏の世界境地を52段としたらね、51段に降りて、ね、そこでずっとね、人々を救う活動、これ菩薩と言います。仏はもう完全な仏ね。滅度。菩薩はね、まだ仏になってない。人々を救うための菩薩としてずっとね、大乗仏教では、全員が救われるまで私は仏になりません。これが実は阿弥陀様なんです。阿弥陀様はずっと菩薩としてね、法蔵菩薩として実は活動されている。それを皆さんに使わしているんですね。だから22願は、幻想エコーの願っていうことで、これ帰ってくる姿なんです。シャバ世界に。浄土に行ったらね、もう日帰りで、ね。ああ、シャバ偉かった。苦しかったわいと。いや、お前ら苦しんどるの。わしは極楽でゆっくりね。横暴の冥福を着て、ね、百味の時期、たらふく食うて、ゆっくり休んどるわいと。そんなことはしないんです。仏様は。菩薩はね。もう日帰りで、シーナフィみたいにですね、寄せかけ、帰らに同じで、ね、もう日帰りで帰ってきてね、人々を救う活動をするために、人間に生まれ変わってね、仏法を説くぞと親鸞聖人は言われています。これを一番強調された方がね、親鸞聖人であり、どんな大事なんです。これをすごく強調された。仏だけども仏にならずにね、シャバ世界に帰ってきて、ね、仏法を説こうと、説きたくなるのが、ね、この仏様の心をいただいた信心欠如した人なんです。これが幻想エコー、帰ってくる姿、これもね、エコー、仏様からいただいて生き方が変わるんですけどね。だからこの生化という内容は2つ説かれてましてね、非死滅の願、この内容があんまりない。これ3分の1ぐらい、こっちが3分の2でね、こっちが圧倒的に多いんです、ね、これが仏様ですよと。やっぱりね、ほっとけないんですね。苦しい人を見ると。それで、帰ってきて人々を活動する。活動が、召喚の内容ですね。まあ、この4巻でもいいんだけどもね、親鸞聖人、あともう2つおっしゃってるんです。神仏度観と化身度観が誓われている。これはどういう巻物かと言いますとね、この神仏度観と言いますのは、誠の阿弥陀仏、誠の極楽浄土について、書かれてるんです。これはね、召喚の内容、この悟った人の内容をね、えぐり出して別に説いたんです。だから召喚に含めてもいいんです。でもね、詳しく親鸞聖人には説きたかったんで、この召喚をね、詳しく神仏度観という内容で説かれた。皆さん聞きたくないでしょ。阿弥陀仏、本当の阿弥陀様とはどんな方ですかと、これ聞きたくなるんでね、本当の阿弥陀仏について説いた。そして、本当の阿弥陀仏の浄土。これ土はこれ世界ね。誠の極楽浄土とはどんな世界ですかと。 という皆さんの要望に応えて一応お答えしますと。まあ解いてもわからんけどもね、一応解きたいというのが神仏図鑑に書かれています。この内容がね、阿弥陀仏の正体は何かと言ったらね、限りない光と限りない命なんです。本当の阿弥陀様はね、ね、これずっと見てね、あ、西方十万国にね、おられるというのはこれ方便です。本当はそういう方じゃないです。まあ、思われてもいいですけどね。本当の阿弥陀様は力、働きです。目に見えない力が仏様。これが光明無量。これ光明とはこれね、知恵、光、目に見えない力がね、限りなくあると。これが阿弥陀仏の、本体というか、誠の仏とは、命に、光に限りがない。あと、命に限りがない。永遠の命を持っている。なぜならば、全員を救うためにはね、命がなかったら救えませんから。ずーっとね、永遠の命を持たれて、もう一人残らず救うまでね、慈悲を届けていくには、命に限りがなければなりませんから。だから、阿弥陀様と言ったら、ね、限りない光と限りない命。この二つ揃って、誠の仏なんです。だから、阿弥陀様がおられる極楽浄土もね、これ死んだ後で、この世でも体現できるんですけどね、この極楽浄土も実は、限りない光と限りない命。限りない知恵と限りない慈悲とも言いますけどね。それが一緒になったのが極楽浄土であり、本当の仏様なんです。これが阿弥陀仏の十二願十三願で、誠の阿弥陀様、誠の極楽浄土について誓われています。これが真実ですね。でもこれ真実だけどね、これいくら解いてもね、まあ分かるようで分からない。目に見えませんからね、目に見えない方が阿弥陀仏である極楽浄土ですから、分かりませんわね。でもね、皆さんはね、ここまでね、親鸞聖人にはね、何としてもね、導きたかったんです。ここまでね、もう、引っ張り出したかったんですね。それにはね、最後6巻目。化度巻、化身度巻が必要だったんです。1から5までは真実の内容が書かれてますが、最後の6巻、これ結構長いんだけどね、化身度巻と言いまして、これは救われる童貞、皆さんが本当の幸せなる童貞について書いたのが、この十空二十願の内容。化身度巻と言われますね。救われる道のりについてね、示すことによって、全員が救われるように持ってきたかったんです。どういう内容かと言いますと、これ、化身度と言われますね。化ける体とありますけど、これはね、皆さんに分かるような阿弥陀様、皆さんに分かるような極楽浄土のことを言います。本当の阿弥陀様はね、色もなければ形もない、匂いもございませんからね、全く私たち認識できません。それで浄土真宗ではね、この五明王、これもね、阿弥陀仏の誠の姿をね、表そうとしてギリギリの表現方法なんです。もちろん映像でもいいです。木像でも構いません。本当の仏様は目に見えませんけどね、皆さんに分かるように説いて、皆さんに親しみを持ってもらってね、この仏陀を縁として、仏様を、ね、見れる形で、皆さんに分かるような形で説いたのが、仏像とか、ああいうね、平等院のね、あのような極楽の結構な宮殿みたいなのを作ってるのもね、これ、化身度なんですね。皆さんに分かるように、仮の仏様、仮の極楽浄土。こういうね、皆さんに分かるような極楽や阿弥陀様で皆さんを導こうとする。これで皆さんがね、ああ、尊いな、仏法を聞きたいな、という気持ちになったら OK なんです。これ、方便でございますね。で、このね、方便、これがやっぱり絶対必要なんです。で、このね、救われる童貞として説かれたのが、十空二十願なんです。内容はね、十空願は、誠の心、仏様の心を、ね、体得したい、ね、自分のものにしたいですよね。その仏様の心を目指して発願、願いを起こす。よし、私もね、仏様のようになりたいと思ってね、菩提心を起こして、ね、願いを起こして、ね、進んでいこうとするが十九願。これ良いことをしていくことなんですね。 善を実践して、ね、私もね、私が幸せであるように、みんなも幸せになってもらいたいというね、菩提心を起こすのが十九願でございます。でどんどんね、願いを起こしていきますと、だんだんね、心にね、善が溜まっていきます、ね、でどんどん進んでいきます。そしてやがてね、これ十九願を通りますと二十願までいける。これ相当進んだ状態。ここまでいったら今度はね、誠の頃仏様の心ね、もう相当人格も向上しているんで、今度はね、エコーといってね、溜まった功徳を今度人にあげていくんです、ね、まず自分がなかったけどね、だんだん溜まってきました。それをね、惜しみなく布施するんです。惜しみなく。これによってね、死の解決ができるんです。自分で、俺が俺がという心をなくすにはね、やっぱりね、溜まった功徳を人にあげる。おいでいったらね、お湯を前にすると横から水がね、お湯が出ていきますけども、そうじゃなくて、お湯をね、前にすると回り回って帰ってくると。これをエコーと言いますね。人にね、惜しみなくね、与えていく。そうすればどんどんね、功徳も溜まっていくと、どんどん執着も弱くなっていく。それがこのね、救われる道程なんです。だからこれに仏教が収まってね、仏教では良いことを一生懸命していく、そしてそれをエコーしていくと、こういうね、求道の道程が十九願二十願に誓われている。その内容がこの化身とか。だからこれ実践したらね、ここにはね、地獄が書いてません。皆さん真面目に仏法を聞いたらね、ね、地獄に落ちるという表現ないんです。皆さんがね、仏法を聞きたい、菩提心を起こしてね、私が幸せであるように、みんなも幸せになってもらいたいという気持ちを起こせば、それはけど化身とかの内容だからね、地獄に落ちないんです。落ちないように阿弥陀仏はね、願いを届けておられるんです。それがこの渡願に十九二十願と誓われている。だからね、たとえ救われなくてもね、幸せになるんです。先ほど言ったようにね、もし仏になれなければね、次の章また人間に生まれる、あるいは天界に生まれてね、何回もね、三幕道にまずは落ちずに、何回生まれてもね、人間界か天上界に生まれて仏法をね、続けて聞いていけばいいんです。だからまずはこの三幕道に落ちないようにね、するためにまず最初に阿弥陀仏は三幕道をなくしてみせる。再び三幕道に落ちないようにしてやりたいと誓われたんですね。で、どんどん願が成就していって、これ全部ね、皆さんにね、降り注がれている願いですからね。だから、阿弥陀の本願って素晴らしいんですね。で、そういう内容がこの六願ですね。ポイントをしっかり、一番大事な本願をね、しっかり押さえて、親鸞聖人は、これで仏法を全部ね、解き切ったという満足感があったんだと思います。だからこれ、教行信証言ったらね、世界の、名著の中の名著と、こう言われるんですね。まあ、この基礎知識を踏まえて、今からね、まあ、簡単に、この11願から22願までをね、説明させていただきます。まず11願ですけどね、今ね、救われた人をね、必ずね、今死神信行の身になった人を必ず滅度、ね、苦しみの召した、ね、悲願に渡らせる、仏にさせる、涅槃に至らせるようにしてやりたいという願いを、ね、11願で誓われた、ね、真実の誠の悟りとはどういうものかはね、この11願にあるんですよと。あともう一つ同じ内容だけども、幻想エコーね、誠の悟り開いた人はね、自分さえ救われたらいいという気持ちはなくなってね、この幸せを全ての人と共に分かち合いたいということで、自分は涅槃に入れるけども入らない、ねね、極楽行けるけどもあえてね、すぐね、行ってすぐ戻ってきてね、昔のお父さんお母さん友達、そういうとおりね、全員救うまでね、私は仏になりませんというね、22願という願をね、受けて、ね、シャバ世界に帰ってくる。極楽からシャバ世界に帰ってきて、エコをひたすらね、善を与えていく。布施をしていく。こういう願いが、この真実のね、召喚にあるんだと。ということですね。じゃあ次、12願。これは、阿弥陀仏とはですね、命に、光に限りがない。仏教でね、 もう光と言ったらね、知恵なんです。阿弥陀仏はね、抜群の知恵がある。だって救う力があるんですね。親鸞聖人はね、阿弥陀仏についてはね、阿弥陀仏は光明なりとしか言われてないんです。それまではね、阿弥陀仏はなんか実体的に言ってね、この人形みたいな、そういうね、仏像みたいに今までは説いていたんだけどね、親鸞聖人は、もう阿弥陀仏って言ったらね、もう光明という言い方だけなんですね。まさに真理なんです。ね、あなたの光を破る、あなたの闇、この暗い闇をね、破る働きが阿弥陀仏の力だからね、無明の闇を破る力が阿弥陀仏にあるということを体験されて、阿弥陀仏は光明なりと言われたんですね。だからこう知恵に限りがない、だからあまねく全ての人をあまねく照らすんです。で、この内容のね、展開が14眼なんです。声聞無数の眼といってね、あの阿弥陀仏を光明、これをね、もう一つ詳しく説明したのが14眼なんです。阿弥陀仏はね、光明といってね、あまねく照らすんですね。全員を照らす、漏らさない、皆さん全員を救いたいからね、聞く人全員を声聞にしたいんです。無数の声聞というのは何かと言ったらね、一応仏教ではね、教えを聞く人、声を聞くとありますね。仏法を正しく聴聞する人はね、地獄に落ちないんです、ね、幸せになれるんですね。ただ全員を皆さんにね、まず声聞にしたいんです。阿弥陀仏はそれをね、無数全員を声聞にしたいんです。それは光明無量だから、阿弥陀様の光にね、触れない人は誰もいない。みんなね、触れてもらいたい。まあ、触れても聞かない人はありますけどね。皆さんは今ね、今日聞くことができた。阿弥陀仏と光明に触れてますね。光明に触れたら必ずね、声聞になれる。教えを聞いて実践できるようになったらね、三幕道、悪い世界に落ちることはございませんから。それで、14眼でね、この光明無量の展開として、12眼の展開、これを詳しく説いたのが声聞無数の眼なんです。だから皆さん今ね、声聞になって確実にね、前進できてるんですね。それは気づいてませんけども、光明無量の眼があるから、完成してるからなんですね。次、13眼、寿命無量の眼、これが阿弥陀様であり極楽浄土のこの根源となる願いなんだけども、意味は命に限りがない。永遠の生命がなかったら私たちをね、全員を救うことはできないんで、仏様は永遠の生命がお持ちであります。この阿弥陀という意味はね、この二つ揃って阿弥陀なんですね。この阿弥陀というのはね、この二つの意味なんです。阿弥陀というのはね、これは意味は無量という意味なんですね。光明無量を阿弥陀仏と名付ける。寿命無量を阿弥陀仏と名付けると。こうお経に書いてあるんですね。これはあの昔のインドのね、サンスクリット語なんです。阿弥陀というのはね、これ漢字意味はございません。阿弥陀というね、インドの言葉を皆さんにわかるね、意味に変えたら、光明無量、寿命無量。これが阿弥陀の正しい意味でございます。阿弥陀と言ったら、ね、限りない光と限りない命。この二つ揃って阿弥陀とこう申します。だから阿弥陀といったら必ずね、この二つ揃って阿弥陀仏なんですね。命に限りがない。ね、で、これ光明はこれ知恵なんですね。こっちが慈悲なんです。仏様は必ずね、知恵と慈悲、両方あるんです。で、この仏教でも知恵といったら光明、これ決まってるんだけどね。次にね、寿命といったらこれ慈悲なんです。なんで慈悲かといったらね、意味はね、一番皆さんが喜ぶことはね、永遠の生命だからなんです。一番の慈悲はね、皆さんね、やっぱり死んでも命がありますように、これが一番の慈悲なんですね。昔から言われますね、人間の五眼がございます。1、2、3、4、5、江戸時代こう言われた。いつも三月花の頃、お前十足わしゃ二十歳、死なぬ子三人皆高校、使って減らぬ金百万両、死んでも命がありますようにと。これ昔からね、人間の五眼とね、江戸時代に言われた言葉なんですね。なかなか面白いです、これ。季節で一番楽しいのはね、 いつも3月花の頃、春が一番いいでしょ。2番目はね、年齢。お前18、わし20歳。まあ若い時ですね。女性ならば18歳、男性は20歳。一番ね、幸せな年齢でございます。3番目。子供はやっぱりね、死なぬ子3人、皆孝行。子供死んでしまったら悲しいんで、子供は3人ぐらいおったらいいだろうと。しかもね、ドラ息子は困る。ね、親孝行の子供がいてほしいのが、子供の親の願いだからね、死なぬ子3人、皆孝行。ね、で4番目がね、使って減らぬ金100万両。今ならば100万円でもいいですね。使っても使っても減らないから、いくらでもいいですわね。これどれも結構だけども、やっぱりね、一番の願いはね、死んでも命がありますように。やっぱり人間ね、一番の願いはね、死にたくない。これが一番の願い。でもこれね、どれも、まあ、叶わないというかね。でも、これをね、阿弥陀仏は叶えてやろうとおっしゃるんです。だからね、一番の慈悲はこの5番目。これが叶えられるのは、この13願があるから。阿弥陀様が永遠の生命だから。だから阿弥陀様の浄土に来た人はね、みんなね、継続長寿で言いまして、永遠の生命が得られるんです。だからね、この願ではちょっとね、説明がちょっと不十分なんで、15願も誓われたんですね。この弥陀の他の15願はね、眷属長寿の願といってね、13願の展開なんです。命に限りがない。永遠の生命が得られると。こう言ってもね、これは阿弥陀様のことだけじゃなくて、皆さんもそうなれるんです。この15願にはね、私の浄土に来たならば、弥陀の本願聞いたならばね、あなたの寿命をね、ね、仲間は長寿。これ、眷属はこれね、仲間という意味です。いとことか親類という意味ですね。ね、六神眷属集まって、嘆き悲しみども、さらにそのかあれべからずというふうにね、文章が発行図書にございますけど、ある眷属はね、親戚とかいとこなんです。皆さん、浄土に行ったらね、阿弥陀仏のね、家族になれる。阿弥陀仏と仲間になれる。阿弥陀仏のいとこになれるんですね。だから、浄土に生まれた人はね、眷属は、みんなね、阿弥陀仏と同じ寿命が得られるんです。長寿。永遠の生命が得られます。言うても、肉体じゃないんですよ。肉体はこれで借り物ですから。心です。心は永遠の生命なんです。この生命は、ね、人々をまた救うために頑張るんですね。生まれ変わってもね、ね、人々を幸せにするために使いたいという気持ちになってね、この十五願ではね、ね、あなたもしね、浄土に生まれてね、人々を救いたければね、シャバに戻りなさいと。戻ったら命がね、長短。長い短いはあるけどもね、それは自由ですと。ね、人々を救うためならばね、命を短くしても結構。でも心はずっとね、永遠の生命だから。ね。だから、いいでしょと。皆さんの願いが叶うんですね。ね。死んでも命がありますようにという願いが、13願、15願で叶うんです。ね。さあ、これを踏まえてね、ちゃんと、皆の本願でもね、14、15とちゃんとね、計算して阿弥陀様はね、本願を立てているんですね。で、次、16願いきますね。義紀元明。これはね、紀元という名前が離れていく癌なんですね。これ一癌の完成と言いましてね、何かと言いますとね、極楽浄土という世界はね、紀元、そしられたり嫌われたりする名前すらもないと。今の日本語のね、ご紀元用という根拠はここから来ました。本当の意味はね、紀元と言ったらね、そしる、嫌う。ご紀元用と言ったらね、そしられたり嫌われたりすることがない世界が浄土だから、そこに行きましょう、機嫌よくしましょうというのが本来の意味、ね、我々このシャバ世界はね、そしられたり嫌われたり悪い名前がいっぱいありますね。これが全くない世界が極楽浄土なんです。だから一眼の完成ね、一眼というのは三幕道がない、よく怒り口が全くない世界が極楽浄土。これを完成させてやるというのが16話なんです。だから、ね、このシャワ世界は罪悪がありますからね、そしられたり、嫌われたり、悪い名前がいっぱいありますね。そこからね、 離れさせてやりますよと。もうね、苦しみのない、もう嫌われることもないし、そしられることもないし、悪い名前すら、変な名前もない、いい名前しかない。もう言葉遣いではね、もう下品な言葉もないそうですわ。みんな清らかな言葉ね、そういうね、最高の世界を私はこのシャワ世界で作ってやりたいと、皆さんの心をね、そういうね、身に来てやりたいと、一丸を完成させてやりたいのが十六番なんです。ごきげんようと言いますね。だ、日本語で結構ね、多いんですね、仏語が、ね、例えばね、こんにちはでしょ、こんにちは。これ実はね、大無量寿も実はあるんですね、こんにちは。大無量寿にはね、こんな話があるんです。この本が解くときにね、阿南がね、今日お釈迦様いつもと違いますねと聞いたんですね。ただお釈迦様ね、そうだろ、よくはな、お前の知恵は素晴らしいと。実はわしは今からね、本心解きたかったんだと、乱れ本願を解きたかったんだということで、お顔がものすごいね、もう光り輝いていたんですね。光源義といってね、もうお姿も抜群、光り輝いていた。その徳がね、5つあるんです。それをこんにちはと言うんです。今日は今日は今日はこんな徳、こんな徳と5つをずらーっと並べてね、いつもと違うお釈迦様のお姿を示して、阿弥陀様がね、お釈迦様に乗り移って説法したのがこの弥陀の本願なんです。だからね、私は、たとえ我仏を言うと言ってね、私はこうします、こうしますと、阿弥陀様が乗り移って釈尊が説いたのがこの弥陀の本願なんですね。これで徳がいっぱい5つあるので、こんにちはこんにちは、ここからこんにちはと言ったらね、本当はこの意味なんです。まあ、英語ではグダフタヌーンですけどね、日本語のね、挨拶、ごきげんようね、こんにちは、全部仏語なんですね。もう一つ、すみませんもそうですよ、すみません。あれ本当の意味はね、浄土真宗から生まれた。終わりませんって言うけど、終わりません。すみませんね。終わりません。こんな字書きます。すみません。今ではお詫びの言葉ですけど、本当はね、違うんです。ご恩返しが終わりませんって意味です。こんな身になったらね、ご恩返しどうしたらいいか。返しても返しても終わりません。もうご恩返しできましたはないんです。あまりにも大きなご恩だからね、終わりません、終わりません、終わりませんということで、それでお詫びにね、すみませんとなったんです。意味が変わってしまった。ただ日本語にはね、浄土真宗の影響が思いっきりあるんです。仏教の影響が思いっきりあるんですね。こんにちは、すみません。あとね、このね、ごきげんよう、全部ね、この仏教、弥陀の本願から来ていると、こういうふうに言ってもいいと思いますね。はい、じゃあ次、17番いきますね。諸仏称賛の願。これはね、我々が救われるにはね、もちろん善もね、念仏も必要なんだけども、なかなか私たちね、自分で頑張るのは難しいんでね、もう説法が一番いいということで、この祈祷会に説かれてる内容と同時にね、諸仏の説法を聞いていく、これが救われるね、最短距離だということで、浄土真宗ではね、聴聞に極まるというんですね。蓮如上人おっしゃるんですけども、仏法は聴聞に極まる、根拠はここですね。諸仏称賛、諸仏が仏法をね、称賛説法する、それが誠の行だと。これによって我々はね、誠の信心が得られるようまで得られますよということを17願で、この行について、ね、教えておられます。だ、皆さんもね、今それを実践されてます、ね。説法を聞く、諸仏がたたえたたえている内容とはまさにこの弥陀の本願であり仏法そのものですね。それを皆さんがしっかりね、聴聞していけば、ね、ご生は、大丈夫でございます。そしてこの十七願によって到達する世界が十八願、誠の心、仏の仏心を信じ憧れる、誠の信じを体得する、ね、仏様の心を信じ敬う。でこれはね、まだ救われてなくてもね、この頃起こすんですよ。仏教ではね、方便の十八、十九、二十を通ったら真実の十八、十九、二十、二十一、二十二となるんだと、こういう順番で説いてるんです。 まず皆さんならばね、まず救われてなくてもね、死神信仰するんですね。仏様の御心をね、素晴らしい方が阿弥陀様だと、仏様って素晴らしいな、信じ憧れる。それをしていけばだんだんね、徳神についてね、だんだん心もね、ちょっとずつ変化していきます。そしてね、誠の頃仏様を今度はね、憧れて発願、私も仏になりたいな、菩提心を起こしてね、幸せになりたいなという菩提心という願いを起こして、良いことをね、皆さんできる精一杯で結構ですからね、優しい言葉をかけるとか、ね、感謝の言葉を述べるとか、奥さんの手伝いをするとか、まあ、そういうね、小さなことでもいいんですね。良いことをしていく。で、どんどんね、進んでいくと、善も溜まっていって、ある程度溜まったら今度はね、独り占めにするんじゃなくて、この仏様の願いに向かって、今度はエコーしていくね、溜まった功徳をね、人に与えていくんです。これが二重願でございますね。溜まった功徳をね、みんな、全員一緒にね、幸せになりましょうと。独り占めするんじゃなくて、みんな一緒にね、幸せになりませんかというのが、この、死神エコーなんですね。で、こうなると、ね、誠の真実の信心、死神信仰の身になれるんです。で、これね、関数で、さらにね、これ仏教の所持といってね、41段が実は信心結晶なんですけどね、さらに上がずっとあるんです。悟った後、さらに上があって、真実の19、20がさらにね、レベルアップしていくんです。これで真実に結合して、今度はさらに上に上がって、誠の真実の死神発願、真実の死神エコーとなって、で、やがて仏になるんです。やっぱり順番になってるんですよ、実は。ね。で、かなりね、高くいって、やっと最後52段の偶32層の願といってね、仏様にはね、32のね、お姿がございます。あの白毫僧とかね、あるいはこのね、あの凸凹があったりとか、いろんなね、32の特徴が仏様にあるんですね。これは仏になることですね。32の姿を身につける、具はこれ備える、身につける、イコール仏になれるのが21願です。だから皆さんも必ずね、ずっと先ですけどもね、この道を通って必ず32の姿を売るようなお釈迦様と同じような仏になれますよと、こう誓われたのが21願でございます。で、それでね、もうこれね、完成なんだけども、この後ね、22願というのはね、降りるんです。仏になれるけどもね、なるのをやめます。見たらみんな苦しんでるからね、私は仏になるのを放棄してね、菩薩に戻って、シャバ世界に帰ってきてね、みんなと一緒に苦しみますと。言うても自分苦しまないけどね。ゴーラから帰ってきて、みんなと一緒にね、生まれ変わり、死に変わりして、かつてのお父さん、お母さん、友達、ね、懐かしい方々をね、幸せにしてあげたいという気持ちを起こして、帰ってくる姿、そしてエコーしていく。ね、そして、私は全員が救われるまで仏にならないのが阿弥陀様だからね、私も阿弥陀仏と同じように、全員が救われるまでね、ずっとね、何回も何回も生まれてきます。でも、苦しみはございません。ね。もう苦しみは全くない。ね、ちょっとだけ煩悩を残すんです。これ肉体を生まれるにはやっぱり煩悩が必要なんでね。少し煩悩を残して、ね。みんなが救われるまでずっとね、幻想エコーの活動をして、全員が救われるまで私は幸せに生きたいです。というのが22願なんです。じゃあこれでね、終わったらいいのにね、この後ね、48までございますけどね。これはね、この幻想エコーなら今度は詳しくね、解いた内容であり、また皆さんにもね、身近な内容がね、まあ、ございますから。まあ、この後はちょっとレベルが高いかもしれませんが、まあ、参考までにね、この後ね、どうしたら皆さんを救えるか、皆さんどうしたら仏法を消えるかをね、この後おっしゃってますので、まあ、それをね、お話をしたいと思います。はい。じゃあ、休憩を入れたいと思います。